沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、オリジンコーポレーション釣り歴初心者の330ショート、
ミスターマニアックサコムです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、本日はサコムさんにいろいろと、バイブな話を
バイブの話
バイブの話を聞いていきたいと思います。タチウオですね。
タチウオ
の仕掛け、
はい、
まあいやらしい感じじゃないです。
はい、
それではたっぷりとお楽しみください。さあ、早速始まりました。今回はですね、サコムさんに、バイブレーションの話を聞いていくということで、
はい、まあ、それ以外の話もしますけど、う
ん、あれですね、タチウオの習性や仕掛けというのを聞いていきたいと思うんですけども、はい、このタチウオに合わせた仕掛けというのはどんな仕掛けをすれば、うん、
まあ、前回話した通り、はい、タチウオっていうのは基本的に立って泳いでて下から噛みついてくる、
はい、
ただ横から噛みついてくる、
はい、
で多分後ろからはほぼ噛みついてこないだろうと、そういう特徴があるので、
はいはい、
あのまず大事なのっていうのは、その噛みついてるところに向かって針があるっていうのがまず大事ですよね。
ほうほうほう。
だからあのフックっていうのが、
はい、
あのまあルアーとか餌に限らずなんですけど、
はい、
上に向いてるよりも絶対下に向いてる方がいいんです。
なるほど。ま
あ、もしくは斜め、
はい、
斜め下っていうのが一番ベストで、
下から来るからっていうことですよね。
上にあるってことは、はい、針まで噛まないっていうことが多いもんだから、
はいはい、
だからフックは絶対下向きっていうのがいいんです。
ほ
う。でこれは自分が通ってたところで、
はい、
あの中村さんっていうおじいちゃんが結構犬を散歩させながらこう釣りをしてて、
はい、
でいろんなタチウオの研究をしてたら、
はい、
どうもフックが上向いてると釣れないからって下向けてたのを見てて、
はい、
うん、下向いてないとダメなんだよっていう話から、あ、下から噛むからそのフックを下に向けないといけないっていうことなんだなっていうのがよく分かったんですよ。
は
い、
へー、そうやって単純に釣れるんですね。
単純に。でこの、中村さんが使ってたのは、
はい、
あのキビナゴを、ワームフックっていうのみたいのに巻いて、まあ、重りと針が一緒になってるやつ、
はい、
で針が下向きで、はい、それにあのキビナゴをこう糸で巻きつけて、
キビナゴ
は、うん、あのスルルってあの、
はいはい、
唐揚げして食べるやつ、
あ
れを、つけたものをルアーみたいに投げて、
え、丸々ですか。
丸々、
え、
うん、そういうのをやってたんだけど、
はい、
キビナゴってちっちゃいでしょ、
はい、
これよりもっとすごいのがあって、はい、沖縄で結構流行ってたのが、まあ、昔からやってる人はよくやるのは、
はい、
サンマ一匹にワイヤーをつけて、はい、それに針が何個かついてて、
マスケ、
なんかこのサンマをビューンビッターンそれを巻いてくるとタチウオが釣れるっていうのが、
へえー、面白い、
うん、まあ、釣り味は面白いんだろうけど、サンマ食べるっていうのもありじゃないかなっていう食べる目的だったらなんかちょっとどうなんだろうと思ったんだけどでもあれ内地の人が絶対やらない釣りだから、
はい、
あれ見たらみんななんか正気かなと思うらしいんですよ。うちらちっちゃい頃から見てるから、
はい、
うん、なんか慣れてたんだけど、あれはすごい、まあ、だけど理にかなった釣り方ではあるなと。
サンマにぐるぐるって、
うん、ワイヤーつけて針がこう3個ぐらい下向きに、やっぱり下向きでしょうね、
はい、あ、まあ、うん、それなりに数、まあ、
うん、数をつけて長いから
来るんですか。
うん、数はなやっぱ1匹とかじゃないかな、もしかしたら間違ったら2匹とかかかるけど、
うわ怖
こんなのが沖縄でやってますよ。
その1匹に対して群れがゾワー来るん
ですよ、下から来たら面白いなと思うんだけ
ど、下から来るんですよ、うん、横とかじゃない、下から一気に来たら、うん、それは怖いですよ、
うん、なんか幽霊が手をこう捕まえてるみたいな感じで、
あ、そう
なるでしょうね。だから幽霊っても呼ばれてて、この、 あの魚は、はい、内地であの漁船の人から、まあ、しょっちゅう魚探から消えるっていうのもあるけど、あの、はい、幽霊が手を伸ばしてくるみたいな感じで確かに見えるなっていう。
へえ、
うん、あんなやってるからやっぱり群れでこう来たら絶対ちょっとしたホラー映像だよなみたいな。
怖いですね、手がいっぱいうわー出てくるんですからね、うんうん、うわー面白い。もう仕掛け、まあそのサンマとかの一匹仕掛けとかあるんですけど、うん、仕掛けでかかった時の なんていうんですか、釣り方っていう
か、あ、まあ、かかった時っていうか、これかかる前にじゃあどうするかっていう話なんだけど、
はい、
投げて基本簡単でとっても、
はい、
説明するまでもなくて、
はい、
投げる巻く、
はい、
もしくは投げるちょっと待って沈める、沈むのだったら沈める巻く、はい、これだけなんですよ。
ほう、
うん、
簡単ですね。
簡単で その速度がどうするかっていうのがあって、
はい、
で一緒に嫁さんと釣りに行ったりするとだいたい嫁さんがバンバン釣るんだけど、
ほう、
でこの嫁さんの釣り方っていうのが本当にゆっくり巻く、もうやる気ないよっていう、もう、
はいはい、
俺なんか死んでもいいんだよぐらいの感じで
いやそんなに
ゆっくり巻くと釣れると、はい、だからゆっくり巻くとその重たいルアーだったら沈むからっていうのもあると思うんだけど、はい、棚が取れてたからっていうのもあると思うんだけど、基本ゆっくり、
へ、
活性が高ければ早く巻いてもいいし、何してもいたら釣れるんじゃないかな、
へ、
釣れない時はいない、
あ、なるほど、
うん、
すっげえ面白い
ぐらいの考えで、まあ、もう一つ、まあ、釣れない理由は一つあるんだけど、はい、まあ、これから説明する、
はいはい、
ワインドという、
ワインド、
ワインド、
なんすかワインドって。
で最近流行ってる釣り方で、
はい、
ワインドっていう、こう専用の、はい、ルアーがあって、はい、まあ、あのワームとジグヘッドっていうのの一種なんだけど、
はい、
正面から見たら三角形の形をしていて、
はいはい、
こう竿をしゃくってしゃくってしゃくってすると、
はい、
ルアーが右左にちょうどワイパーが動くみたいにしてこう、
ほう、
ルアーが跳ねるっていうのがあって、はい、それで結構釣れてるんですよ。
へー、
でこれで釣れてるところっていうのは確かに数釣れるんだけど、
はい、
魚が警戒してるけど無理やり食わしてるみたいなのがあって、
はい、
でこれを使ってるポイントっていうのは、あのただ巻きでやるとあんま釣れないです。
ただ巻き、
うん、そのさっきみたいに投げてダラダラダラって巻くのはもう見切られる、
へ、
うん、でこれをやってないところに行くと、
はい、
ダラダラダラってやってるところでも割と釣りやすいから、もう初心者の方はそういう場所を選んで探して、
はい、
どこにでも結構いるんで、はい、
ただ
投げて、うん、海に行って投げて巻いとくだけでも
面白い。
でそれで1メーターぐらいのが釣れたりするから、
はあ
はあ、もうなんか初心者の方には絶対これおすすめだよねっていう
釣り方。もうそうですよね、言ったらあの深いところにもいますし浅瀬にもいますからね、
うん、そうそうそう、
まあ、今回のあのバイブレーションという、
うん、まあ、バイブレーションも確かに、うん、
はい、
これも、うん、ただ巻き、
ただ巻きの、
うん、投げて巻くだけのタイプなんで、
はい、
で投げて沈めて、まあ、ゆっくりあのちょっと投げて水面についたら、はい、ちょっと待って沈めて、はい、ゆっくり巻くっていうワームとかそのサンマとかと同じ仕掛けやり方なんで、その、はい、ついてるものが違うっていうだけで、
あ、
それは難しくないな。
バイブレーションという名前の由来とかって、
これ背中に、うん、水流を受けてブルブルブルブルって震えるからバイブレーション。
あ、
うん、
あ、水流で震えるからバイブレーションということなんですね。
そ
う
そ
う、
魚がそれ、その魚が震えてるっていうか泳いでるみたいな、泳ぐので、バイブレーション。
面白い。電池ではない。
電池で。あの変なコードとかついてないんで。
それではないということですね。あ、よかった。バイブレーションっていうからなんかそっちかなと思ったんですけどね。なんかまあ、タチウオの釣るにあたって注意点とかありましたら。う
ん、注意点は、まあ、はい、まあ前回も話したんですけど、
はい、
自分は噛まれたことがあります。
ああ、うん、話しましたね。
うん、歯が鋭いので、
はい、
でまた暴れるからフックも刺さったりするわけですよ。
はい、
だから危険が伴うのでペンチを必ず持つと、は
い、ペンチ、
はい、でそれとあと何ていうか投げる時の注意とか、
はい、
その周り確認するとか、あと車横付けのところが結構ポイントっていうことがあるので、その駐車するところとか交通とかには十分注意して釣りをしてほしいなと思います、はい、
なるほど、
はい、
ありがとうございます、この後ですね後半は、質問コーナーがありますのでそちらの方もお楽しみください。ありがとうございました。
ボビーのフィッシュアイ。今回は魚種についての解説ではなく、魚が持つ毒について話をしていこうと思います。魚が持つ毒には様々な毒が知られています。オニダルマオコゼやミノカサゴのようなトゲに毒を持つ魚、ハコフグのように体表の粘液に毒を持つ魚、トラフグなどのように内臓に毒を持つ魚など、様々なタイプがありますが、その中でも我々が遭遇する可能性が高く、危険度が高い毒にシガテラ毒というのがあります。シガテラ毒は主に食物連鎖によって、魚の内臓や筋肉に蓄積されるタイプの毒で、魚自身が作り上げる毒ではありません。次回はこのシガテラ毒について解説していこうと思います。
サゴムの一長両断。今日はですね、まあ、前に中学生とか高校生 のタバコと釣りの関係を話したので、今日はちょっといい話してみようかなと思います。自分が釣りしてる時に中学生が2人釣りをしてたんです。で あのルアーがかかってしまって、でこれを外したいっていうことで、これちょっと危険な行為をしてたんですね。柵を乗り越えて護岸にこう乗っかったりとかいろいろやってこう外そうとしてました。でこれでもし事故が起こってしまうと、あのちょっと釣りが成り立たないんじゃないかなっていうのを、ここで釣りができなくなるんじゃないかなっていう心配があったので注意をしました。でそしたら上がってくれたんですね。でその後に自分が魚釣ったんです。そしたら彼らは礼儀正しく来て、あの釣った魚ちょっと見せてもらえますかとか、仕掛けはどんなやってるんですかと丁寧に聞いてくれました。で最後に ありがとうございましたっていうことを、言ってましたね。でそれを聞いた時に、あの彼らは伸びるなと思いました。一長両短でした。
さあ、後半戦始まりました。後半戦はですね、僕からのサコムさんへの質問を、
はい、
やりたいと思うんですけども、まあ、早速なんですけども、この前ですね釣り具店に行ったんですよ、
はいはい。
まあ、そしたらいろいろあるじゃないですか、はい、釣り糸を探してましたら釣り糸の種類がいっぱいありまして
今相当増えてるなっていう感じする、はい、するけど、
これは何が何だか分からないんですよ。
はい、じゃあお答えしましょう。
はい、
まずラインっていうか、まあ、道糸とかハリスっていう、まあ部位によって違うんですけど、
はい、
種類がおおむね3種類今使われてるのがあります。
ほう。
で一つはナイロン。
ナイロン。
はい。もう一つがフロロカーボン。
フロロカーボン。
はい。これ二つはとっても見た目は似てます。透明の糸で。
はい。
で、フロロカーボンの方がちょっと重たくて、はい、巻き癖がつきやすい。で重たい。重たいのもそうだし、はいはい、あとは、伸びが少ないっていう。
伸びが。
うん。でこれはハリス向き。ちょっと切れにくいもんだから、
はいはい、
ナイロンよりもハリス向きっていう糸。
ほう。
でもう一つ、何年前ぐらいかな、もう10年ぐらいになるのかな、あの P ラインっていうのが出てきて、
またかっこいい名前ですね。
P ライン、これはポリエチレンの略で、
ほう、
この糸がもう出始めて、
はい、
で今は道糸に使う人がだいぶ増えてます、はい、
へえ。
で P ラインっていうのは特徴としては軽い強い、引っ張った時に強いだけど、引っ掛けたりすると切れやすい、弱点もあると、そういう糸なの で、
はい、
でそれと最大の弱点っていうかな、
はい、
なんていうか自分が思うのは結びが難しい。糸だけだったら色がついてるもんだからルアーとかその仕掛けて結べなくて、
はい、
その結び目がちょっと特殊な結び方をしないと抜けてしまう、はい、滑りやすいもんだから。
あ、もう糸自体が滑りやすいんです
。滑りやすい、
ちょっと癖があるような、うん、
だけど細いもんだから強いってことは細くなるでしょ、
はい、
飛ぶ、
あ、うん、
よく飛ぶし、あと潮の影響を受けないから沖釣りとかにもすごいいいし、はい、あとイカ釣りなんかにももう今ほとんど P が使われてて、
はい、
だから初心者の方はナイロンを選んで、
ナイロン、
うん、まあ、普通に昔からあるハリスを選んで、
はい、
まあ、ちょっと投げるのが上手くなってきたら、
はい、
P ラインって絡まりやすいので、
はい、
P ラインを慣れてきた頃に P ラインを使ってみると、
あ、ナイロンで慣れたら
P ラインに変えてみるっていうのも一つの手なのかなと思います、はい、なるほど、
ありがとうございます。では早速釣り具の方に行ってね、ナイロンの方法を買って一応念のため P ラインっていうやつ、 P、はい、かっこいい名前ですよこれがまた、そして、なおですね、この番組は皆様からのね質問がありましたらお待ちしておりますので、番組にメールをください。番組アドレスがfish@fmnaha.jp、 すべて小文字で fish@fmnaha.jp です。以上質問コーナーでした。ありがとうございました。エンディング。さあもう早速来てまいりましたけども、まあ、今回はいろいろタチウオについても話聞けたんですけども、うん、
はい、
まあ、まあ、僕気になったんですけど、
はいはい、
皆さん聞いてるからちょっと、まあ、途中から聞いた人は分かんないと思うんですけど、
はい、
僕一応芸人なんですよ
芸人
っていうことをね改めてちょっと皆さんに伝えようかなと思ってまして、
はいはいはいはい、
で私所属しているオリジンコーポレーションで毎月の第4土曜日にですねライブがありまして、起承転結の方がね、まあ、12月は12月22日に第4土曜日にライブがありまして、で会場が18時半、開演が19時となっておりますので、
場所は
場所は、那覇国際通りのテンブスホール第4階にあります、 よろしくお願いしますね、うん、なんかグダグダでね、
グダグダ、
これを改めて伝えたかったんで、ね、
あのネタは面白いよ見に行ったんだけど、
そうなんですよね、
とっても面白かった、テレビとかであの、はい、お笑い番組見るのの10倍ぐらい笑って帰ったから、
は
い、
マジですか、
うん、とってもおすすめです。
坂本さん、あの打ち上げにも来ていただいて、ね、めっちゃビール飲んで横で自分と話してて釣り人はよ、みんなスケベなんだよって言ってました。
そうそうそう、あのだって生物学的にスケベじゃないと絶対生き残れないし、はい、どんなって獲物を取るかもわからないそれは俺は概ね正しいと思う。
あ、そういう深い意味があって、あの時言ってたんですね。
そうそうそう、
俺ただ単にスケベなんかな思ってましたから、
みんなただ単にスケベもいるはずだけどね
なるほど、ありがとうございます、次回はですね12月20日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。さあ、今回もですねなんか、リスナーさんにプレゼントがあるということで、
はい、はい、サンノリー2提供で、はい、バイブ
バイブ
2つありますので、
ちょっと待って
バイブレーションルアー、
釣り具のルアーね、釣り具のルアーの、
はい、それとあとワインドの話をしたんですけど、はい、ワインドのルアーのセット、
はい、
これも1名様に、
なるほど、
合計3名に今回ありますので、はい、番組ブログにバイブって書いてください。
バイブでいいですね、はい、釣り具の方のバイブ、はい、はい、ありがとうございます。それでは本日のお相手は330ショート、
サコモでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。